どうもガールです。
ミサです。
今週は2018年の第25号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ではトピックとしまして、今週ジャンプギガ2018サマーボリューム1号というのが発刊されたので、電子書籍などで定期購読している方は電子版のジャンプギガ無料で読めるようになったのではないでしょうか。こちら僕は電子書籍の定期購読をしているので無料配信されたもの、とりあえず冒頭の採掘の災難の、続編だけ早速読んでみましたよ。
ほう、どうでした？
いや、まあいつも通りの最近の雰囲気でありつつ、まあ完全な導入エピソードでしたね。
まあ新章なんですか。
まあまあ事件が起きて何か謎が発覚して、さてどうなるみたいな感じで、そして続くっていう感じの内容でしたね。いや、内容としてはこちら原作の最終回、皆さんしっかり覚えているかとは思いますが、最後サイクンが超能力がなくなった、超能力をなくしたっていうことで、そのことをみんなに告白しに行こうとしたら、何ですっけ、虫かなんかにびっくりしたんでしたっけ、何か窓ガラスがピシッと割れて、おやっていう感じの終わり方だったんですよね。
そうだね。
で、このジャンプギガの新章に関しては、佐伯くんがその点に関して、ちょっと自分の力が本当に失われたのかどうか疑わしいんで、ちょっとその辺を気にしながら日常生活を送っていく、うっかり超能力を使おうとするけど使えない変な人っていう状態で過ごしていく日常生活ですね。
なんか変な人じゃないですか。
千里眼って突然寄り目になって、おっと使えないんだった。さっきから何やってんだろうあの人みたいな感じの、すごい佐伯くんがおかしな人になってしまう。その一方で何か佐伯くんが力を使えてるような使えてないようなっていう謎の現象が起きたりとかで、その辺がちょっと謎として引っ張られていくような感じですね。いやー、という感じで、まあ佐伯くん以外の人に関しては相変わらずの奇人変人プリンに関しては全くその変化なしですから。
まあそうだね。
佐伯くんが抗う術がないっていう状態ですね今。
じゃあもう総受け状態ですか。
そう受け状態ですね。という感じの、だからなかなかお話回す状態で、今のところ第1話に関しては、その佐伯くんが、ここはちょっとあれしておくかなってできないんだった、みたいな感じの展開がいくつか重なるような感じで、まあそれ自体が状況説明とか、ちょっとした展開にはなってるんですが、それだとやっぱり、ちょっと発展がしづらいですからね。
うん、そうだね。
今、実際佐伯くんが超能力でガツンと落ち着けて、宇宙をつけていたようなところが落ち着かなくなっちゃいましたから、うん、2回目以降結構シリアスなストーリーラインに沿ってやっていくのか、それともギャグとして新しいフォーマットでやっていくのかわからない感じですが、まあ再復装の災難、僕は結構連載終了間際になって、僕は意外と再復装の災難が好きなんじゃないかって気づきましたから。
そうなの。
いや、ミスさんの忘れていた懐かしキャラを大体覚えてるっていう。
そうだね。
あれで、あ、僕は結構再復装の災難が好きだったんだなと自覚したりもしたところがありますので、まあちょっと、このジャンプギガ連載版に関しては追っていきたいなと思っていますよ。はい。といった感じだと、あとは本誌の番外編なども掲載されていましたジャンプギガ、まあまあ今後も楽しみですといったトピックスに続きまして、本編内容としましては、新連載の2本目です。波乱万丈で矢は頂上、定石破りの未確認新連載2連弾第2弾、君を侵略せよ稲岡和佐先生が始まりました。で、稲岡先生がデビューというか最初に名前が出るのが2013年7月期のジャンプトレジャー新人漫画賞の佳作を取ったのが、月が X2 プラスカッコ Y マイナス3ルート、かける2カッコ2ですねっていう作品で、まあ、月が綺麗ですねの足ですね。
そうだね。
といった作品でジャンプトレジャー漫画新人賞2013年に佳作を受賞で、続きましてがジャンプギガ1号にて、僕らの湯という作品を掲載しました。何かあったような気がうっすらします。そしてその次にジャンプギガの2017年版のボリューム4号に星の丘を掲載、そして、今回の作品の元となる君を侵略せよという作品がジャンプギガ2018年ウィンターのボリューム1から3で、短期集中連載、その短期連載を元にして本作で、本誌デビューとなりました。なので、引き続きジャンプギガでの短期連載で好評だった作品を本誌にといった流れのようです。で、そちらに関してはちょっと読んでいないので、ジャンプギガ版どんな感じなのかわからない状態で喋っていきたいと思います。ということで、本誌掲載歴ないんですねこの方。
おうほうほう、まあ、確かにあんまり見たことないなって感じでしたかね。
はいはい。といった本当に新しいニューラインに乗っかった感じのデビュー作となりました。内容としましては、こちら、 主人公の空島はじめくんは日本というか地球で暮らす、人間のふりして暮らす宇宙人なんですが、それを宇宙人大好きの女の子の相葉リアちゃんに正体感づかれてしまったんで、つきまとわれてなんとかごまかすぜっていう展開でした。
ああ、ゆるい連載でしたねっていう。
いやもう、恐ろしくゆるかったですね。
ゆるかったね。なんか、ジャンプだともっと尖った作品が多いんだけど、なんかめっちゃゆるいなって思いながら読んでましたね、本当に。なんも起きねえっていう。
いやー、実際他の漫画だったら第1話の前半部ですよね、この第1話。
そうなんだよね。いやー、だからなんかすごい、なんか不思議な雰囲気で読んでましたね。
まあ、純粋に日常系っていうことなのかなと思いましたけどね。
うんうんうん。
いや、なんか、フォーマットとしてはちょっとラブコメみたいな感じの入り方をするじゃないですか。
そうだね。
まあ、どのくらいラブ寄りかはともかくとして、ラブコメっぽい入り方をして、で、やっぱり、たびたび言ってますけど、僕の中でのラブコメ、大きな分類としては、少年漫画におけるラブコメの大きな分類としては、やっぱりその、ロミジュリモノという男女がお互い付き合っているけれど、結ばれるにはすごい障害がある。まあ、片思いであったりもしますが、すごい障害があるっていうパターンと、あとはお互い好きでも何でもない男女が強制的に恋人的な行為をさせられるという強制恋人ものという、大体その二つで語れると僕は思っていたりもしますが、それに当てはまらないもう一つのラインとして、やっぱり日常系っていうのが最近は存在するんですよね。
はいはいはい。
日常系は僕は結構評価軸が定まっていないところがあるので、これは日常系だから僕にはまだ掴みきれていないのかなと思いながら読みましたよ、第一話。
うんうんうん、なるほどね。まあまあまあ。僕は本当に、こう、なんだろう。まあ、ゆるいことがある意味では新しいジャンプ的にはっていう。
はいはいはい。
そこはなんか、独特な立ち位置がつかめそうだなっていう期待値はちょっとあるんですよね。
まあそうなんですよね。まあ、2話以降で、うん、日常系っていうんであれば、やっぱり継続していく形、何か日常の描き方、時間経過の描き方、生活の描き方とか、そういったディティールで面白がらせてくれるパターンもありますしね。
そうだね。
第1話はあんまりそういう感じではないんですが、まあまあ、どういったパターンで来るのか、読めない分楽しみですよ。
そうだね。っていうか、ほら、だって君を侵略せよだけど、侵略要素がないじゃないでいけそうだ。
まあもうないですよね。
ないよね。いや、だからちょっとやっぱ侵略要素を少し結構最後まで楽しみにしたんだけど、あれ、なんもなかったなって言って終わっちゃったんで、別にね、どっちかが侵略してるわけでもないしっていう。
はいはい。
これはでも2話以降で明らかになってくるんですかね。
まあ、生活背景は描かざるを得ないですし、地球で暮らすその動機だなんだ、まあいろいろと明らかになってくるとは思うんですけどね。
そうね。まあなってくれないとね困るんですけれども、いやーでもあとは本当にね、こっから先宇宙人がもっと出てくるのかってのは気になってるんですけどね。
まあそうですよね。展開としてはやっぱり宇宙人何人かを増やさないと展開できない気がするんですけどね。
そうですよ。まあ宇宙人部っていう、まあ変な部活ですからね。ほらやっぱり SOS 団じゃないですけども、やっぱあと3人くらい欲しいんじゃないですかって。
なるほど。で、宇宙人大好きっ子が部長だけど、他の人全員宇宙人なのに気づいてないっていうパターンですか。
そうそうそう。じゃないですかねっていう。
なるほど。それはちょっと想像ができるような気がしますね。
うん、
でも部活ものっていうのに関しては、何を、やっぱり別に目的が必要になってきますからね。
まあそうだね。
その部活が何をする部活なのか、何を目的をするのか、宇宙人との親交を深めるっていうのが目的なんであれば、なんとかなりそうな気がしますね。
なんとかなりそうなね。そうそうそう。いやまあだから本当にこれ以降ね、まあ、もしかしたら二人だけの展開でずっと続けていくのかもしれないけど、隣の関君みたいな。
はいはい、はい。
ちょっとわかんないですよね、本当そのあたりはどうなるかっていうね。
そうですよね。まあそうですよ。隣の関君とか、まあ、からかい上手のとか、あの辺の路線っていう可能性もありますからね。
うん。
という、いや、本当に読めない第一話でした。
いや、まあまあまあ、でもいいんじゃないですか。リアちゃんは丸々っとしてるデザインは可愛くて僕好きですからっていう。
そうなんですよね。キャラクターデザインに関してはかなり好印象ですよ、僕の中でも。
うん。
もう主人公のデザインも、まあなんか、そんな嫌いじゃないですよ。
それはどっちですか？あ、人間バージョンですか？宇宙人バージョンですか？
ああ、宇宙人バージョン、まあどっちもいいんじゃないですか？
どっちもいいですか？
人間バージョンに関してもまあすごくハッとさせれるこれはっていう感じの注目するような良さではないですが、でもやっぱり主人公としてのシルエットの特徴ですとか、なんか、うん、好感が持てる感じ、そのラブコメラッキースケベをしても悪印象を抱かない感じですとか、まあ最低限の主人公らしさは満たしてると思うので、まあいいかなと。で、宇宙人形態もまあマスコット感があるんで、いいんじゃないですか。
まあそうだね、なんか柔らか戦車というかゆっくりというかそんな感じのあれがありますよねっていう。
はいはい、まあ手がありますけどねこっちは。
そうだね。いやー、まあなんかあれじゃないですか、やっぱりこの後この宇宙人形態がいろいろひどい目に遭えばいいんじゃないですかねって思ってますけど。
ははこの状態でですか。
この状態で、うん、やっぱ丸々クッションじゃないですかっていう。なんかいい思いするよりかはなんかこうなんか本当にこうギューってやられてる方がなんか俺は面白いんですけどねっていう。
なるほど。まあ確かに可愛い系でいけそうな気はしますね。
うん。
という感じで、まあ本当に2話以降の展開次第だなとは思いつつ、その状態でもやっぱり第1話ちょっと掴みきれないところがあったのは、主人公の、やっぱり主人公たるゆえんというか、善人であるところ、人より優れているところ、精神的に勝っているところ、何でもいいですけど、やっぱ主人公の人間的な魅力がどこにあるのかっていうのと、あとやっぱりヒロインの可愛さ、あとやっぱりこの関係性だからこそ起こりうるシチュエーションの美味しさみたいなところが第1話ないので。
ないね。
その辺を出してくれると、僕のようなふんわりした漫画ちょっと掴みきれないなっていう人にも分かりやすくなってくるとは思うんですけどね。
うんうんうん、
やっぱりラブコメではないんだろうなとは今思ってはいますけど、でもやっぱり主人公が好かれるに足る、うん、やっぱりアリバイ作りって僕はよく言うんですけど、主人公が好印象を抱かれるに足る、その一応の言い訳、建前とは言いませんが、言い訳になる程度の善行、いい行いとか、そういうのをしてほしいんですよね。
そうだね。
だからリアさんに好かれるのに関しても、何かリアちゃんが、失敗とかひどい目にあったりとか、あらぬ誤解を受けたりとか、まあそういったのは本当はテイスト的にこの作品とは違うのかもしれませんが、何か困っているところを主人公が一つ助けてあげるだけで全て解決するんですけどね。
うんうん、そう
したらまあ好かれることに関しても、主人公が主人公たることに関しても、ちょっとある程度掴みやすくなってくるんで、リアちゃんが困ってるのを助ける展開とか分かりやすかったりするんですが、そういうのがあったらいいなと思っていますよ。
そうだね、本当リアちゃんはこんな電波女だったら他の人からミステリアスな美少女なんて評価が来るわけないからね。
そうですね、しかもバカっていう特徴、サインコサインタンジェントで寝るらしいですからね。
うん、寝るらしいですからね。いや、謎だよね。主人公以上に謎だよね。
そうですよね。かなりきつい、きついっていうか。やっぱりリアちゃんに関しても単独で美点、この子さすがだなっていう、よくあるこういった発言がずれているというか、ちょっと天然な子に関しては、やっぱり一番オーソドックスにありがちなのは、すごく真実を見抜くというか、
うん、
鋭い観察眼を持っているみたいな。芯を食うような、そういった発言をさらっとしてくるとか、そういったところで、そのちょっとずれたキャラ、天然キャラっていうのに対しても、この人はちゃんとした人だ、みたいな、そういったギャップとか多面性とか、ある種の人間味みたいなのも出せたりしますから、そういったのがあったらいいかなと思ったりもしてますよ。
ですね。
まあ、掛け合いとかに関しても、そのサインコサインタンジェントではないですが、何か、実際会話、成立するレベルの会話からさらに一線踏み越えていく感じっていうのが掛け合いの面白さには欠かせないところだと思っていたりするので、もっと踏み込んだ会話もしてほしかったりしますね。
そうだね。うん。
持って回った普通じゃない言い方っていうのを、こう、ねじ込んでいってくれたらいいなと思ったりとか、いろいろしております。はい。感想の方もちょっとふわっとした感じで、次回に期待しております。
はい。
では続きましてが、背景の第302話内容としましては、まあ、猫間が粘って第1セット取れそうだったんですが、取られそうだったりで、やばいですという、ブロックラッシャーも届いちゃいましたという展開でした。
そうですね、ブロックラッシャー破られましたけれども。いやー、猫間のこのね、一歩下がるっていう地味な行為をめっちゃかっこよく書くっていうのはさすが配球だって思いましたねって。しかもこれをさ、一人がやってるって全員がやってるっていうところはやっぱ猫間の凄さだと思うんですよね。
はいはい。いや、ここは、次で届いたっていうところにつながる見事な、技感でしたよ。
技感あったね。だから本当に配球は、まあね、日向くんのレシーブもそうですけれども、やっぱりこういう基本技みたいなところをすごいかっこよくやるっていうのが俺好きなところなんでね。
はいはい。
いや、これもすごい良かったですね。やっぱ一歩が大事っていうのはね、まあ、その前から影山くんとかでもよく言われてましたからね。最初の一歩だったよね。
はいはい。確かに立ち位置とか一歩分とかそういったことに関しては、まあ、必ずしも初出っていうわけではない気がしますね。
うん。これはもう努力の成果ですよって。
はいはい。
それをかっこよく描くっていうところですよね。 あとは、まあ本当に、猫間勝ちそう、1セット目っていう感じだね。
まあそうですね。ということで、結構猫間が、粘り強い後半、防御が完成したらやばいっていうことを散々前振りにした上で、まあ最初にこの鵜飼のおじいさんももたもたしてっと爪が届くぞっていう、この感じで第1セットを落としたらやばい、やばい、やばいっていうことを盛り上げることによって、長い試合展開の第1セット目を、この上なく、こう、ヤンバとして盛り上げてきますからね。
うん。
いやー、という最初のセットにしてすでにここを取らなきゃやばいんじゃないか、どうしようっていうその緊迫感が生まれてるあたりはもう大変ドラマの効率がいいなと思います
ね。なるほど、効率ですね。
いやー、第一セット目から大変盛り上がっております。
はい。
日向くんがこのレシーブもう穴じゃないっていうところを喜ぶやつちゃんとかも良かったですね。
そうですね、この口がこうなんでしょうね。結んでて、ちょっと、笑みをこう、変えてる感じがいいよねっていう。
そうなんですよね。この辺、なんか、やっぱり、驚いたりとか嬉しがったりとはちょっと違った感じで、ヒナトの成長を喜んでますからね。
そうだね。
誇らしさも入ってますし、なんか、このやっぱヒナタの喜び、ヒナタの成長に対する喜び特有のリアクションな感じがしてよかったですよ。
なるほど。
そしてヒナタくんがレシーブして、褒めてもらいたがってるけど、影山くんから取れて当然だからの、レシーブしたことによってプレーを封じられてる展開までの一連の流れの理屈の通ってる感じとかも面白かったですね。
そうですね。
本当に取れて当然なんだなっていう。結果穴になってるから、まあ狙い通りなんだなみたいな穴っていうか、まあ、結果攻撃の点で、一歩遅れてしまってるから、ああ、なるほど、狙い通りと。本当に取れて当然だったんだなっていう。いった、論理展開面白かったです。では続きまして、ドクターストーン第58話、内容としましては、村の人を総出で、みんなで頑張って、みんな豊かになって、そして携帯本体できましたという展開でした。
いやー、できちゃいましたね。電波、
いや本体できましたよ。
いやー、素早いですね本当に、相変わらずドクターストーンは。
いや本当にあっという間っていう感じでしたよね。
あっという間だったね。いやー、でもちゃんとそこにね、まあ毎回ドラマ性ちゃんとありますから、今回村長もね、元村長もすごいなんかかっこいいこと言ってますからねっていう。
は
い
は
い、
そうですね。いや、お前に村長の座を託した判断は間違ってはいなかったって、そんな積極的な判断だったような気もしないんですけど。
そうそうそう。ね、むしろ、ね、優勝したからなっただけで、お前の判断なかっただろって言いたいけどね。
何箇所か消極的な受け入れみたいな判断はあったような気はするんで、まあまあいいんですが、ちょっとここに関しては、だいぶいい感じにいってるなっていう感じはありました
ね。そうだね。かっこよ、かっこつけようとしてるよねっていう。いや、まあまあでもね、これはもう千空くんと褒めら、ね、認められたってことですから。はい。いや、気持ちいいとこですよ。
いや、それにそこでちょっと、なんかかっこつけてる中に関しても、このお父さんに関しては、ちょっと3枚目感がずっとありますからね。
そうだね。
科学についていけなかったり、なんかびっくり仰天したりとか、そういった3枚目感があったんで、ここでカッコつけてることに関しても、そんなになんか違和感とか間抜けとかいう感じじゃなくて、まあまあそういった、そういったお父さん的なキャラの人がいいこと言ってるなっていうふうに、素直に受け止められましたよ。
そうだね。微笑ましいとこですよね。いや、そしてね、本当にもう電波完成しましたけど、それについて村が発展していくっていうパターンはやっぱいいですよねっていう。
はい。
一個を作るためにそれに派生して、ね、いろんなものができていく。実に科学じゃないですかっていうね。
まあそうですね。まあ応用が効いたりとか。あとまあやっぱり科学の、人間と科学の付き合い方においてやっぱりどうしても外せない方向性っていうのがやっぱり生存率を高めることだと思いますからね。
うん。
もう現代においても分かりづらいですけど、別に、原発マスロだって温暖化防止するんだってなんだって、まあまあ、遠い、目線で言えばやっぱり人が死なないためだと思ってますから、
うん、
なかなか高度化して複雑化して豊かが過ぎると分かりづらくはなってきますが、やっぱりより人が死なないように、より人が生きながらえるようにっていう方向性にずっと今までやってきているもんだとは思うので、その点やっぱり科学の恩恵がきちんとこういった形で示されるのは実感も伴うしいいですね。
そうですね。いや、まあ本当に冬なんとかみんな生きて超えられそうでっていう、はい、果たして司帝国は超えてるのか冬をって感じですけども。
まあみんな強靭だからですけど、一人風邪ひいたらやばいですけどね。
そうだよね、向こう薬もないしね、
抗生物質もないですからね。
司さんは風邪ひいたらもうね、湖に落としちゃうんじゃないのっていう。
ああ、全然ありえますね本当、
うん、
風邪をうつさないように隠れして治ったら出てこいっていう、死んだら放棄っていう、 そういうのは全然ありますね。
うん。
サナトリウムバリにやってるかもしれません。
まあまあ本当にだからね、まあ、もうどんどんね、司さんとも、ね、試合も近づいてきてますからね、戦いもっていう。
はいはいはい。
いやはい、本当、まずどこまでできるか楽しみですよっていう。
今回、携帯本体に関しては、あえて心臓、骨格、血管っていう例え方で本体完成だって言ってますから、やっぱり、プラス頭脳、まあ、電子回路も作るのかなとちょっと思ったりしてるはいるんですけどね。単純にマイクつなければ、これで電波発信して、まあ、いけるか、いけるか。オープンチャンネルの無線ならそれでいけそうな気がしますね。
うん。
これで完成なのかどうかはわかりませんが、一体この先どうなるのかは大変楽しみです。
はい。
まあ、とりあえず早く使ってほしいですね、これを。
そうだね。
使った瞬間の、周りの反応とかも楽しみです。では続きまして、約束ネバーランドの第87話、内容としましては、時間になったら、エマちゃん以外にはナイジェル君が一人しかいなくて、でも作戦開始、戦闘開始、エマちゃん戦わない道と、戦わない道とかについて問いかけたんですが、ないらしいんで戦い開始です。そして、レウィスさんは柔軟全部手で受け止めましたっていう展開でした。
いやもうレウィスさん、ドラゴンボールの順位じゃないですか、これもっていう。
本当に鬼に関してちょっと体の大きい筋力の強い科学的に進んだ人ぐらいの認識でしたが、完全にドラゴンボールのキャラですね、もはや。
そうだよね。銃弾全部受け止めちゃうって何よっていう。
手で取るっていう。いや、ちょっとこれまでに出てきた人たちとの格が違いますね。
違いすぎるよね。いや、ほんとどうすんだろうね。ここまで上げちゃっていいっすかっていう。
いや、ほんとだって全方位からの銃弾を取れてるわけですからね。
そうだね。
だから弾速でこっち向いてあっち向いてみたいなことが。できてるわけですからね、
うん、
相手が認識してる限りにおいた仮面を撃ち抜くなんてとても無理ですよね。
絶対無理だよね。ちょっと実力差ありすぎじゃないですかって。
逆にこれだけの反射速度とかを出してくると、純粋な物理的な要因で動きを止めようにも罠を仕掛けようにも、ちょっと読者の納得が得られるかは難しい気がしますからね。
そうだね。
そうなってくるとやっぱり心理戦とか化学兵器になってくるんじゃないですかね。
ああ、かわせない手っていうね、毒みたいなやつね。
まあまあ、毒ガスですとか
、うん。
あとはまあ、本当に、その、心理的に動揺を誘う作戦ですとか。
うんうんうん、
そういった方向とかしか思いつかないですけどね。
そうだね。
落とし穴にしろ、ロープ穴にしろ、この反射速度でやられて引っかかって読者が納得するかって言ったら難しい気がしますからね。
うん。いやまあでもね、こうやってハードルを上げてきたからには、まあハードルちゃんと飛び越えてくれると信じてますんで。いや、本当にその作戦は期待してますよっていう。
いや、本当ですよ。もう、おっさんの投機も効かない相手だと思いますからね、きっと。
そうだね。いやー、本当どうすんのか。そして、まあ、あとは本当にね、エマちゃんが、この、戦わない道をこう、模索してるかね、問いかけたってのは、ちょっとなんか、こっから先に生きてきそうな展開でしたね。
はいはい。まあ、ここに関しては本当に鬼に助けてもらった展開からして、で、まあまあ、檻に触れて、ちょっとその、鬼との、戦い以外の道っていうのの、そういった可能性については示されていましたから、やっぱりその上でちゃんとエマちゃんが自分の思想を深めていっている、進めていっているという感じが描かれましたね。
うん。
いや、本当にここでの戦いが終わったら、もう鬼を倒す、生き延びるというのとはやっぱり違った目的が出てくるんでしょうからね。
そうですね。
新しいメッセージ、情報なども手に入れていますから、それで新たな目標につながっていく、この考え方は思想なんじゃないかとは思いますよ。
うん。
そういった意味で今回鬼側の人間的な部分とかも描かれましたし、人間側の仲間もいろんな立場の人が増えたりとかしてきたら、果たしてエマちゃんがその中でどういった独自性を持って進んでいくのかとかも楽しみになってきます。
はい。
ということで、まあこのある種罠がいっぱいとか、その今回いっぱい系の作戦何回かありましたが、この銃がいっぱいに関してはなかなかこの魚眼メーター構図含めポスカ先生らしいなんか素敵な一斉射撃の絵だったりもしたのも読み応えがあって楽しかったです。では続きまして、僕のヒラカデミアの第183話、内容としましては、デク君リンゴ飴を作ってくれてましたミスコンはねじれさんが優勝しましたという展開でした。
いやもう I'm your father no ですねっていう。
そうですね。
いやー、本当に今週は文化祭、天候も良かったですね。
いやー、いろいろと、この、やっぱダイジェストって僕結構好きなんですよね、こういうの。
はいはいはい。
なので、いやー、文化祭ダイジェストはなかなか楽しめましたよ。
良かったですね。ちゃんとさっき言ったで、ね、 B 組の劇は描かれるのかっていう心配とかもだいぶ前とかしてましたけど。
はいはい。
そこもまあちゃんとやってくれましたし、まあミスコンもね、本当に、ケンランザキビビビはやっぱすげえなってことも見せてくれましたしねっていう。
まあそうですね、ツッコミも良かったですよね。これ何する出し物、ちょうど今わからなくなったとこだよっていう。このツッコミも良かったですよ。
そうそう。そしてモノマ君はちゃんと警戒してるってね。法3年やるじゃないですかみたいな。
意外とモノマ君のセンスには合致してるんですね、これは。
そうなんだよね。だからこういう人が多かったんですよ、やっぱりっていう。
はいはいはい。
そしてね、まあその中でもちゃんとね、ちゃんとね、ねじれさんが可愛いっていうね。
はいはい。
これはまあ優勝当然ですよっていう展開も良かったですよね。
まあそうですね。前回負けたのは派手さで張り合ったからだと、今回はねじれさんにあるねじれさんの良さを、っていう感じの描き方、絵的にもちゃんと伝わってくるものがあったんで、最後優勝したらもう嬉しかったですよ。
そうですね。このダイジェストでもね、本当にケン、ビビミさんとね、ちょっとなんか認め合う展開とかもありつつ。
はいはいはい。
あとはまあ他にシンソウ君がなぜかお化け屋敷に行ったりとか、なんかいろいろね、ちゃんとあったのは良かったですよね。
はいはい。いや、これシンソウ君、まあ普通に C 組の心霊迷宮でお化けやってるんでしょうけど、
うん、
これお化けで登場して、こっち A 組が驚いてると同時に、これシンソウ君の方の顔にもちょっとびっくりマークのマンプ的な、漫画記号的なのがついてるじゃないですか。
ついてるね。
これはやっぱり、ハークレイさんが透明人間だから驚いてるんじゃないかと思ったんで、
ね。いや、そうだと思うね、俺も。
こっちの方が幽霊だったっていう。
うん。まあ実際ね、首ねーって思うからね。
はいはい。っていう、この、シンソウ君が驚いてるっていうところにほっこりしましたよ。
え、そうだね。
しかも表情が変わってないという。
うん。いや、それ細かいところがちゃんとね、かけてるから良かったですよね。
はいはいはい。
そして、まあ何よりね、本当に、ハウンドドッグ先生はすごい優しいしっていう。
まあそうですよね、本当にこれに関してはもっと本当に怒ってもいいぐらいですからね。
まあそうだね、だけどそこは最低限楽しまなきゃいけないからねって、学生だからっていうね。
はいはいはい。
いやもういい先生です、やっぱ最低、ね、もう最近現代がちょっといい先生がいなくなってくるからねっていう。
まあまあ先生っていうのに関しては確かに問題がいろいろありましたが、
うん、
まあ、彼らはちゃんと生徒にプレッシャーをかけず見守ってルールの範囲内でやってくれてますからね。
そうですね。いい先生ですねっていう。
いや、いい先生だなと思いますよ。うん、
そして、まあ、あとは本当にね、エリちゃんが尊かったですね。
はいはいはい。
もうこのなんだろう、この自分の喜んだことをさ、めちゃめちゃ体で表すっていう。いや、もうこのシーンはもうこう拝みたくなったよ、俺はっていう。
いや、それはデク君も涙を拭いますよ。
拭うよねっていう。いやー、すごい良かったね。
はいはいはい。いや、そして最後にデク君がリンゴ飴を作っていたという、買い物何だったのかわかりませんでしたが、これが、あれがリンゴ飴の材料だったと判明して、なるほどなという、ちょっと、いい人だな感が出ましたよ。
え、そうだ。
ちなみに、リンゴ飴の良し悪し、リンゴ飴のテクニックの上級、格位を見分ける方法は、この、飴の底についている、まあ、冷ますときにできる下の飴だまりですね、
うん。
円盤状になっている部分。これが小さければ小さいほど、より巧みなリンゴ飴職人の手によるものらしいですから。
ほう。
デフ君のこの、飴玉りのサイズはちょっとまだまだかもしれませんね。
まあ、しょうがないですよ。初心者ですからね。
初心者ですから。いや、こんなちょっと作り方、意外と簡単だって言ってますけど、まだまだリンゴ飴の奥深さには達してないですよ、デフ君は。
なるほどね。いや、まだそこら辺もやっぱりちゃんとね、考えて描かれてるわけです。素人だったらこんなもんだろうなって。
かどうかはわかりませんけどね。うん、といった感じと、一応最後にジェントルさんのエピローグという感じになりましたね。
そうですね。やっぱり本当にちゃんとラブラファちゃんもジェントルさんもね、ね、今後がありそうっていうかね、ちゃんと改心してなんか、ね、生まれ変わりそうってのはやっぱ良かったですよね。
はいはいはい。いや、そしてまあ、ジェントルさん、これまでの戦いとか、その中の回想などで描かれていた、その、夢を思い出してしまった、怖くて走り出してしまった、例えば間違った道だとしても、っていう、このあたりの発言が本当に、今まで描かれてきたジェントルさんの過去現在っていうのに関して端的に表していて、なんか、いいセリフ回したなという、それに対して今日唱えてよかったなっていう、いや、この辺の展開に関しては、いいまとめでしたよ。
そうですね。
やっぱり展開、ある程度読んで分かるもの、伝わってくるものがあった上で、それを一つ何か気の利いたセリフ回しでピシッと決められると、よくなんかいいところに収まった感じ、着地感があって、とてもいいなと思いました。 では続きましてブラックロバの第157話内容としましては、アスタ君とユノ君はリヒトさんに向かっていったんですが、撃退されてしまって、その勢いのままなんとかアジトの外まで生きて出られました。回復させてもらいつつ生き残ったみんなと一緒に王都へ行くぜ、戻るぜっていう展開でした。
いやーリヒト君強いっていう
はいはいはい
展開でしたね。いやあっさり返されちゃいましたね、昨日先週のあれがっていう。
まあそうですね、いや強かったなっていうのと同時に、この剣に関してはもうアスタ君のものだと認めて手放したら黒く戻っちゃうんで、まあそのままアスタ君に持ってかせるっていうあたり、もう現状の力っていうのがどういうものなのかちょっとわからない状態ではありましたね。
そうだね、ちょっと結構謎が謎を呼んでる感じもあるよね。
はいはいはい、アスタ君のグリモワールに至っては異種がありますからね、怪しげな。
うん
うん、あの辺とのリヒトさんの関わり合いとか関係性とかに関しても何かいろいろと気になる感じではありました。
そうですね、そしてもう本当国はどうやら完璧に大ピンチだっていう感じですけども、ね、
もう人間見直しにするらしいですからね、
うん、いやまあ実際これだけ強い奴らがね街中暴れたらやばいことだって、なんか戻ったらもう滅びてんじゃないのっていう。
いや本当前回ベケアのマガンがちょっと襲ってきたぐらいであれだけの惨状でしたからね。
うん、
あれに対して今回の力の規模と人数で言ったらもうどうなっててもおかしくないですよ本当。
うん、いやーまあだからねこういう絶望的な中で、でもねやっぱね最後にノエルちゃんがこうねみんなに劇を飛ばすっていう展開は良かったですね。彼女の成長を感じましたね、は
い、いやそうなんですよね、ここのところの発言でそのたとえ誰を殺すことになっても死ぬことになったとしてもクローバー王国を救わねばっていう、殺すことになっても救わねばっていうこのノゼルさんに対してノエルちゃんは、必ず国と仲間をみんな救うんだっていう、殺してでもっていうのと必ず救うっていうあたりでちょっと王族としての器の違いを見せましたからね。
そうだね、
バーフバリでもあの敵を倒したものじゃなくて民を守ったものが王になるべきだって言ってましたからね
なるほどいやもうこれはノエルちゃん王族でさすがっていう、
いやもう本当ですよ、格好を見せましたよ。
いや本当ですね、横乳も素晴らしいですし、本当にいいとこですよねっていう。
これを横乳っていうとちょっと語弊がありますけどね。
まあそうですか。いやでもなんかいい角度だって思いましたねって。
まあゆったりしたロープ上から一枚来てるからそんなに強調はされてないんですけどね。
いや、まあでもなんか、それが逆になんかいいフォルムだなって思ったんですよね。
なるほど。そこはちょっと、趣味が深いですね。いやということで、生きて脱出したにしろ、そこから、新展開どうなるのか、何を目的に行動するのかと思っていましたが、そのまま地続きに王国の方に行くみたいですからね。
そうだね。
いやどの程度回復してるのかわかりませんが、なかなか危機感、逼迫した状態で続いていくなと思いますよ。
うん。そうなんだよね。別にリヒトさんたちも移動してるしね、っていう。
はいはいはい。
いやだから本当どうすんだっていう感じですけど、もうこうなったら王様が頑張るしかねえなっていう、現王様がっていう。
ああ、王様がついにその実力を発揮しますか。
発揮してくれるでしょ、絶対に。
確かに、エルフの人にとっても王族はちょっとこう、狙いたくなるかもしれませんからね。
そうだね。
確かに王様がここに来て活躍したら面白いなと思いますね。ちょっと笑っちゃうなと思うので楽しみです。王様のグリモワールとかまだ出てないですもんね。
出てないね。
いや大変楽しみです。では続きまして、もみじの季節の、新進指定が奮闘青春将棋団新連載第2回センターカラー大蔵25ページとなっていました。センターカラーはもみじくんと一応さんのセンターカラーでした。
いやそうですね、まあ本当に青春っていうかよくわかんないですね
まあそうですね、風が吹いて、まあもみじくんは赤いんですねやっぱりこんなに。
そうだね、いやーまあなかなか赤髪って、うん、目立つね。
はいはい、そして一応さんも黄色に緑といった一応色といった感じになっていました。で、内容としましては、もみじくんは奨励会の、その入会試験を受けに行って過去の暴力沙汰とかをこう言われたりとかしてちょっと嫌な感じになるんですが、実力でねじ伏せて、暴力沙汰に関しても、殴ったことはない、頭突きしただけだって言って論破しましたって言ってました
それでいいのかっていう
問題はそこじゃねえと思いましたけどね。
いやそうなんだよね、殴ってね頭突きだからいいっていうのは違うだよねっていう
そうなんですよね、なんかそこに関して謝罪とか出すのかなと思ったら、 あの、殴ったりするやつに、なんか、将棋やってほしくないみたいなこと言われて、勝った上で何かそこに関して弁解めいたこと、弁明めいたこと、これからの俺は違う的なことを言うのかと思ったら、言っとくけど俺、殴ってね、続きしただけだって。なぜなら俺の手は竜王になるためだからな、って。ってはちょっと思いましたよ。
いや、これは思うね、確かに。俺も、マジかって。
あれは結構謝罪して叱るべき、後悔して叱るべきものとして描かれてなかったんですね、もしかして。
そうだね。むしろよくやった案件だったんだねっていう、本当に。
ちょっと、認識、1話の認識もちょっと改めないとダメなのかもしれないなと思いました。
はいはいはい、あ、なるほどね。なるほど、やっぱ頭突きはいい行為だって、伊藤さんも思ったから弟子にしたってことなのかっていう。
あれはそんなに問題じゃないのかもって。この世界においては。っていう。いやでも、まあまあ、暴力振るって、っていうことに関してこのネチネチ言われるっていう、まあ正論じゃ正論なんですけどね。
そうだね。
といった感じのところがちょっと目を引きましたが、まあ内容的には奨励会入会試験でしたね。
いやそうですね。いやはや、まあなんかモノノフとは違って、もうやっぱり最初からこういうねプロの方にガンガン行くっていうことなんですね。
はいはいはい。
いやはや、まあこっちの方がまあ面白いと思いますし、いやー実際でも、なんかライバルとか早く欲しいなって思いましたね。
いやもう綿貫くんじゃないですか。
綿貫くんですかっていう。もう一回倒してるんですよっていう。
うん、しかもなんかすごい闇落ち感ありますしね。
なんでこいつこんな闇落ちしてんのかね、本当に。
いや、これはなんか、でもライバルとして認めてるんじゃないですか。奨励会で貴様を倒せないからなっていうのは、受かってこいよってことですから。
まあそうだね。
いや、認めてるんだと思いますよ。
うん。なんでやっぱ、伊調さんが好きだからこれだけ突っかかってる気もするんだけど、いまいちバックボーンが見えてこないね、綿貫くん。
まあそうなんですよね。結構その各キャラクターに関して、細かい生活のディティールとか性格のディティールとかに関して、まだ分かりづらい感じ、ちょっと一面的な描かれ方になってるところはあるんですよね。
うんうんうん。
なのであんまりキャラに関しても、その、好きだ嫌いだを論じづらいところがあったりするので、その辺は今後の展開で各キャラクター多面的に掘り下げてくれたら、まあ、それこそそれぞれ将棋奨励会に向かってくるっていうことに関して、何かしら普通のその辺の一般の少年少女学生とは違ったモチベーションがあるんじゃないかとは思いますからね。
そうだね。
実際のところは分かんないっちゃ分かんないんですが、でもやっぱり、他の人とは違った道、これと決めた道を進んでいくからには、まあ才能があったっていうことにしろ、ない中で頑張るっていうことにしろ、何かを捨てるにしろ、何かを手に入れようとするにしろ、何かやっぱり人間としての核とか芯に関してはそれなりのものがあったりするとは思うので、その辺描いてくれたら、あこいつ嫌なやつだけど好きだなとか、あこの人は応援したくなるなとか、いろいろ出てくるんじゃないかとは期待しております。
うん、そうですね。
今ちょうどジャンプラスの復刻連載で光の碁のあのプロ試験みたいなのが終わったところまでは、まだ行ってないのか。ヒカルの後のちょうどプロ試験やってるあたりの展開やってますが、あれとかも出てくる社会人おっさんとかそういうのに関しても、いや俺はもう何歳まであれだったけどとか、会社員やっててどうだけどとか、そういったちょっとしたバックボーン語られたりとか、それぞれの対局のなんか姿勢なんかスタイルとか、そういったものを合わせてみると、やっぱりあこの人ちょっと感情移入するな、固い入れしたいな、いい人だなとか思ったりしますからね。
うん、
ああいったことできるんじゃないかと期待しております。
はい、
という感じで、まあなんかこうディティールとかに関して言えば、この食事してるところとかに関して、このあの言葉遣い、結構将棋にちなんだ料理の品評とか、この言葉の返しっていうのはちょっといいなと思ったんですけど、
うん、
マヨネーズつけたら卵焼きになるわとか、あの取ったら自分のものにできるからって言って食事を奪ったりっていう、その将棋にかこつけたセリフをするっていうのは、まあそれが果たしてうまいことを言ってるかどうかはともかくとして、何か将棋にかこつけたその状況にちなんだ、設定にちなんだ発言会話を入れ込もうという、そういった姿勢はすごく好きだったりはしたいので、良い、いいなと思ったりはしたので、あとはなんかこの単純に卵焼きとかよりも、もっと何か想像を膨らませるようなものを言ってくれたらより良かったんですけどね。
はいはいはい。
あるいはもう卵焼きをこれだけフィーチャーするんであれば、卵焼きをもうちょっとちゃんと描いて欲しいですとか、たまごやきを食べるところで、この口の中でもぐもぐしてるシーンだけじゃなくて、ちゃんとあーんパクってやるところを描いてほしいですとか、
うん、
なんか一箇所一箇所こう拾っていけるようなディティールの描き方とかあったら、それはそれでなんかいいなと思ったりとか、いろいろと期待しております。
はい、
では続きまして、レギソンのイノさんの第111話、内容としましては、みんなで酒盛りして、のんこさんを起こすために夢の中に入って、夢崎先生暴走して女王様になってしまいましたという展開です
。夢崎先生は一体どこに行こうとしてるんですか？
この方向性で行くんじゃないですか。
え、SM の女王様ですかっていう。
女王様じゃないですか。今後何かうっかりした表紙にこれが出てくるんじゃないですか。
ああ、なんか暴走 S キャラとして君臨するわけですねっていう。
いや、もうちょっと慌てふためいたりしてオタオタしたりしながらピシンってやって、この豚がーっていうんですか。この豚がーって先生っていう感じなんじゃないですか。
なるほどね。まあまあ確かに。あんまり小枯らし君を責める人間がいなかったんで、新しいっちゃ新しいですね。
ああ、確かに小枯らし君を完全に、上から、ほーらどうだいこの野郎みたいなことをやる人はいなかったですね。
うん。
ああ、それは確かに、そのポジション収まればいいなと思いますよ、確かに。
うん。そうだね。だからやっぱりね、先生、ね、素がこうじゃないというかね、だから小枯らし君を逆らえない感っていうのがね、出ますからねっていう。
はいはいはい。
確かなぁ、本当に、本当謎展開だったな、
まあ今週はなかなか取り留めのない話でしたね。
うん。いや、まあまあまあ、でもね、本当に、なんかマトラさんがね、小枯らし君に絡んでくるっていう展開はちょっとなんかレアだったよね。
まあそうですね、本人から小枯らし君に対する意識はそんなにないですからね。
うん。そうそう、関係図では好きってちゃんと出たけどね、あんまりそういう印象もなかったしねっていう。
まあまあ、ハートのない好きですからね。
うん。でも、ハートのない好きでも耳噛み噛みくらいはするぜっていうことなんですねっていう。
いや、これは単に食べようとしてるだけです、
ね。はいはい。いや、はい。まあまあ、というわけで、なんか、いろいろとね、やっぱ違ったレアな感じが見れたってのは良かったですね。
そうですね。確かに全体的に夢咲先生もそうですが、マトラさんも含めて、普段ちょっと絡まないサイドキャラの中でもちょっとサイド寄りのキャラクターを掘り下げる回だったのかもしれませんね。
うん。
こういった感じで、まあ、ちょっと橋集め的なお話だったりもしました。では続きましてが、鬼滅の刃の第110話、内容としましては、炭治郎くんは敵の、飛行能力を利用して宿に戻ってきました。そして、禰豆子さんたちと連携して戦ったりするんですが、上から風で押し潰されてやばいです。そして一方、無一郎さんは、刀を取りに行った結果、この、玉子さんと遭遇しましたという展開でした。
いやー、ハンテングさん強いですね。武器何個も出せるんですねっていう。
あー、確かに武器複数になってるんですっけ。
そうだね、尺状とかだって生えてきてるじゃないですか、手からっていう。
あー、確かに。
うん。これ結構やべえなって思ったんですよね。
まあその分これもやっぱり威力は落ちるんじゃないかと思いますけどね。
はいはいはい。でもその割にはあれじゃないですか、風の人
はいはいはい、
カラクさんでしたっけ？なんかもうなんか、扇とかでっかいの持ってきたじゃないですか、急にっていう。
ああ、確かに。
うん。禰豆子さんに取られた後にっていう。
はいはいはい。
いやー、これだからなんか、すごいいっぱい出せるんだとしたら、こいつら本当にやべえなっていう感じしたんですよねっていう。
まあ、扇に関しては禰豆子さんも使えたことから考えたら、他の人でもいいわけですからね。
そうだね。
それは便利ですよね。
便利だね。もうあと絶対やっぱこう来たからには合体技とかあるでしょうからねっていう。
はいはいはい。
それもまだ見せてないですし、だけどもう大ピンチっていう展開ですからね。
いや、本当にもう完全に白目向いてますからね。
うん。
いや、これで戦闘意識が薄れるとは思いませんが、でもやっぱり戦闘力はどうしても足りないですから、その、刀の到着が待たれますよ。
いや、そうだね。でもその前に本当に助けてくんないといけないから、玄也くんどこ行ったって感じですよっていう。
玄也くんもなんか、うまいこと二つに裂かれて増えたりしてないですかね。
あ、逆に
逆に。
アンテングさんばりに。
お前もかっていう。いやー、玄也さんも戦ってると思うんですが。
うん。完全に今週いないからね。
そうなんですよね。
うん。
念仏唱えててどうなったんですっけ？
念仏唱えてて、ほら、おめえを倒す者の名だ、みたいなことを言って凄んだじゃないですか。
はいはいはい。
それで登場してこないじゃないですか、今週って。
そうなんですよね。
うん。
どっかで戦ってるんでしょうね。
いや、もうなんかだから、ぶっ倒しててほしいね。来週くらいにはっていう。
ああ、確かに、うん。そしたら頼もしいですし、そこから連携していって、こう、強くなったら盛り上がりますね。
そうですね。そしてもう一方の時藤さんは、玉子さんと会っちゃったっていう展開ですねって。
はいはいはい。
これ、戻ってこれなそうですねっていう。
いやー、だって、時藤さんも、 自分の刀を手に入れないといけないですね。
うん、
手に入れて玉子さんと戦って記憶を取り戻して、いや時宗さんにはやるべきことがいっぱいありますから。
うん、
いやきっと勝ってくれますよ。
え、そうだね。いやーでも玉子さんは気持ち悪くていいですね。
いやーこんなに手いっぱいあるんですね。
しかもちょっとちっちゃくて可愛いっていうね。
はいはいはい。
いやーでも不気味だよな。
いやーやっぱりあの後藤家先生のクリーチャーデザインはいいなと思いますよ。
いやいいですね。もうなんかハンテングさんがちょっとかっこよくなっちゃったんでさ、
はい、
もう玉子さんにはとにかく気持ち悪くいてほしいんだよね俺は。
いやーこの目が口っていうのもやっぱり改めて見ると気持ち悪いですからね。
そうだね。
いやーといったこれが戦闘スタイルにどう反映されるのかとかも楽しみですよ。
うん、
この状態でどうやって戦うのか、うん、獣ともまた違った本当に戦闘向きじゃないようなシルエットしてますからね。
うんうんうん、
それが変身せずに戦うとなるとどういった戦闘スタイルになるのかはとても楽しみですよ。
ですね。
いやー結構アクション、やっぱり単純なバトルアクションものとしても僕は結構鬼滅の刃好きですからね。
うん、
今回この時藤さんもあの場面切り替わって一撃かませてる瞬間に駒が逆さまで何か空中で回転しながら切ってるらしいことが示されたりしますが、
うん、
いや後藤先生やっぱりこの縦移動縦回転とかこの縦軸使ったアクションが独特で好きだったりもするので、そういった感じでやっぱり後藤先生らしいオリジナリティあふれるバトルシーンが見れたらいいなと期待しております。
そうですね。
いやそして、鋼塚さんがどうなってるかも大変気になります。
いや本当だね、あの小屋の中でどんなことになっているのかっていうね、
不眠不休で刀研いでるはずですからね。
うん、
いや大変楽しみです。では続きましてが読み切りです。2017年ゴールドフューチャーカップ受賞の19歳が描く時代の侍読み切りカウントオーバー、新藤正興先生となっております。こちら、除霊師連太郎でゴールドフューチャーカップを受賞された方ですね。
そうですね、
はい、が、読み切りです。内容としましては、アメリカで監獄から206人の囚人を連れ出した男がいて、何か武装勢力的なのになってて危ないんですが、それを日本から来た侍のカナエさんというのが、倒して回ってますという展開でした。
いやー爽快かつ痛快で面白い読み切りでしたね。
いやーアクションシーン結構良かったですね。
いや本当ですね、絵うまいですよね本当新藤先生っていう。
はいはい、なんか大駒の使い方とかなんか、除霊師連太郎の頃は、絵は上手いけど、アクションの見せ方に関しては、僕はなんか違和感があったような気がしなくもなかったような、うっすらした記憶でそんな気がするんですが、もしかしたら記憶違いかもしれませんが。うん、でも今回の読み切りに関しては、戦闘シーンに関して、その繋ぎとか、違和感とか、もったいないとか、そういった感じは全然なかったですからね。
そうだね。
いやなかなか思い切りのいい大駒の使い方が気持ちよかったですよ。
そうだね、本当に盾もかっこよかったし、あと表情付けもすごい良かったですよね。
はいはいはい。
怒るところはがっつり怒ってくるし、なんか悲しんでるところとかはすごい悲しんでるしね。で、普段のこのひょうひょうとした表情も結構魅力的でいいしねっていう。
いやー、本当に主人公の主人公感ありますし、画面全体、作品通しての何か緩急、抑揚のつき方がしっかり伝わってくる感じがありましたね。
そうですね。
うん、ということで、あとはまあ、ストーリーは、ジョレシレンタロの頃もちょっとそう思ったような気がしますが、合ってないようなものですからね。
まあまあ今回のやつに関しては本当アクションを楽しむもんだから、まあストーリーなんて別にいらないからね。
はいはい、まあアクションと主人公のまあキャラクターが立つかどうかっていうのが全てですよね。
まあまあでもいいんじゃないですか、なんかやっぱりテーマ的には自由ってあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で自由がテーマっていうところに関して、やっぱりこのアメリカっていう舞台がなんか実にそれっぽいじゃないですかっていう。
はいはいはい。
ね、でそこにやっぱ侍が来るっていう展開もいいですし、このなんだろう、主人公が車の上に乗って移動したりするじゃないですかっていう。
はいはいはい。
このあたりとかも俺なんかすごいいいなって思うんですよね。
車の上移動は良かったですね。
ここにやっぱ自由さすごい感じるじゃないですかっていう。
なるほど。
で、最後は自由の女神の上で終わるっていうね。
はいはいはい。
だからなんか本当に舞台の付け方というかね、そういう細かいところでやっぱりちゃんとテーマを踏襲してる感じは俺すごいいいなって思ったんですよね。
なるほど。まあ確かに高くて広いところが好きっていうのが自由。確かにそのテーマ性からキャラクター性に持ってきて、で、このキャラクター、このテーマで作るからこういう性格でっていう、そこから来てる感じはしますね。
うん。
まあ、あとは本当ストーリー的にやるんであれば、その自由ですとか、そういった主人公の軸となる考え方とか、作品のテーマみたいなものを、主人公が誰かと共有することで、一気に分かりやすくなるとは思うんですけどね。今回、この刑事さんともそれほど、 思想的なやり取り、考え方の交換的なのはあんまりないですからね。
そうだね。
刑事さんが結構惜しいなって思うところはあったりしますが、何か、だからこの主人公が、主人公が共感できるような、主人公と似たような思想、正義感を持っている弱者が襲われる、被害者になるところを助けるような、そういった一場面が少しでもあれば、一気にそこのところのテーマ性、主人公の軸とかも分かりやすくはなったんですけどね。だから、人を助ける展開とかがあると分かりやすいなぁと思ったりですとか、まあやっぱりストーリーに関しては、もうちょっと、入れてもいいのかな。でも結構これで、大きなコマの使い方で、アクションメインであって、これはこれでちょっと気持ちいいバランスになってますからね。
うん、うん、うん。
といった感じで、まあ、まあまあ。いや、でも本当に主人公のキャラクターがちゃんと魅力的に映ったんで、もう、全然いいんじゃないかなと思いますよ。
いや、そうですね。
もう少年漫画なんてそれが9割ですからね。
その通り。いやー、だからほんと、進藤先生、すごい楽しみですよ。まあ、これでカウントオーバーで連載するのか、ね、除霊師レンタラーで連載するのか、それとそれ以外なのかわかんないですけど、まあ、ゴールドフューチャーカップ取ったんだから連載は確定じゃないですかっていう。
だから本当はここで読み切り載せてるのがなぜっていう感じなんですけど
ね。そうなんだよね。まあまあ、だから何か来るにしろ本当に連載すごい楽しみにしてますね。
まあそうですね。まあ、なのでその、ストーリーの織り込み方、キャラクターの思想などをちゃんとストーリーに落とし込む形、モチーフに落とし込む形。で、他のキャラクターを主人公とちゃんと考え方を対象化できる、あるいはこう重ね合わせられるような、主人公をちゃんと掘り下げるための他のキャラクター、サブキャラクターとか、そういった要素は読み切りの段階では、まあ前回も含めてなかなかちょっと見えてこないところだったりはするので、それはでも読み切りではなくても全然楽しく読めるところではあった一方で、やっぱり連載だとやっぱりその辺ないと厳しそうだったりはするので、連載でその辺しっかりとフォローした上で、フォローアップした上で、長い作品になったらいいなと期待しております。
はい。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第63話内容としましては、成幸くん、水泳が点でダメで赤点だって言うんで、ウルカちゃんに教えてもらったりしてる最中、キリス先生も助けてくれて、いい感じに教えてくれて、ウルカちゃんもキリス先生にいいこと言ってもらって、懐きましたという展開でした。
いや、もうウルカちゃん回かと思ったら先生回でしたねっていう。
いや、さすが人気投票1位ですよ。
いやー、貫禄あるね。
好きあれば現れますね。
いやー、まあまあまあ、でもね、本当にでも、そうは言っても、やっぱり今回はウルカちゃん回でもありましたし、
はいはいはい、
このウルカちゃんとね、先生が絡むっていう展開は本当良かったですね。
そうなんですよね。なので、この僕たちは勉強ができないに関しては、キャラクター何か一人出してストーリー立てるときに、一対一の関係性の場合も結構ありますけど、でもその場合はちゃんとその関係性深めたりとか、ストーリー進めるような感じで、大体の場合において日常エピソードっていうことに関して言えば、ちゃんとこのヒロインとこのヒロインって、ヒロインが二人以上ちゃんと重なって、主人公との関係性で終わらないようになってるんですよね。
うん。
これって結構なんか、世界観広げつつ日常生活を舞台にお話展開するときに結構大事な気がするんですよね。
はいはい。
三人以上で関係性を回していく。一対一ではなくっていう。一対一だとやっぱりどうしても停滞感、閉塞感、何かワンパターン、お決まり感とか出てきそうなところをやっぱり3人以上にすることによってお話の展開を広げていく。で、人間関係に関しても深めていくっていう、その感じが今回なんかうまくいってるなって思いましたよ。
いや、そうですね。いや、だから本当にね、ウルカちゃんと先生は俺の中ではあんまり印象がなかったけど、本当に相性いいなっていうのは本当感じましたからね。
はいはいはい。体育会系つながりですからね。
そうそうそう。まあしかもね、先生も突破するんですからねっていう。
はいはいはい。
あと思想的にやっぱりね、リズちゃんやね、フミノちゃんみたくね、この才能のある方向とは別の方向に行ってるわけじゃないですかね、ウルカちゃんはって。
そうなんですよね。なのである種そのフィギュアに関して何らかの後悔を抱えているこの先生にとってみたら、ウルカちゃんに関しては素直に背中を押してあげられる対象なのかもしれませんからね。
そうそうそう。いやー、だから本当に先生がちゃんと先生らしいとこ見せたなっていうところで、もう人気投票1位のファンの人たちもね、もうグッとでしたし、俺的にはもう本当ウルカちゃん派としてもやっぱウルカちゃんがなんか一個成長したなっていう感じが見れてすごい良かったですからね。
いや、大変良かったですし、本当にこの、水着の上にパーカーの、ポニーテール先生は本当に良かったですよ。
いや、良かったね。このプールに入っていくところのチーって言って下ろしてるところと気合の入り方といいねっていう。
はい、はい。
ここいいよねっていう、この絵っていう。
いや、それに先生がこの、ちょっと困った表情で自分から動き出すっていうシチュエーションも意外と今までない感じだったんで、この表情は。
そうだね。
いや、本当にどんどん広がってますよ。
うん。いやー、よかったね。そしてそこからね、本当にちゃんと裸につなげていくっていう、このね、構成の妙ですよっていう。
はいはいはい。
い やっぱ腹を割って話すからには裸になきゃいけないじゃないですかって。
まあまあ、他の展開に比べたら、プールの後に裸っていうのは全然無理がない展開ですからね。
そうそうそう、無理がないですからね。そのために先生もプール入ったわけですからね。
はい。
いやー、だから完璧じゃないですかって。完璧な構成ですよ。
なので本当に僕たちは勉強ができないに関しては、ちゃんとお互いのステータスとかキャラクターとか関係性にちなんだシチュエーションをやろうっていうのがはっきりしてますからね。
うん。
もう会話の一つ一つ、ラッキースケベの一つ一つ、その一話の中でのシチュエーションを一つ一つに関して、本当にそのキャラだからこそ、このキャラはこういう設定だからこういうシチュエーションっていうのがきちんと合致した感じで、他のキャラクターでは成立しえないシチュエーションを持ってきますからね。
うん。
今回も徹底してるんで、普通に、さすがだなって思いますよ。ちなみにジャンプギガに乗っている僕たちは勉強ができないの番外編も当然キリス先生回でした。徹底してます。
だなおい。
徹底してます。といったあっちのキリス先生も良かったですよ。
お
う。といった感じの僕たちは勉強はできないでした。では続きましてがアクタージュの。第17話内容としましては、ユナギさんは演技を始めて泣いてしまって、天使さんが合わせてくれていいカットになったんですが、ユナギさんは途中で演技やめちゃってたらしいので、特訓をしたいということで、何か、海に飛び込んだりとかしてます。いや、そして枕投げしますという展開でした。
いやー、先週なんか演技勝負のこの判断価値基準がわからないみたいな話をしてましたけど。
はい。
いやー、今週もわからなかったです、僕は。
いや、だから、先週の段階で仮面に響くらいは入れてくれよっていう、そういった上から目線で言われてるから、少年漫画のセオリー的には、その、ちょっと、揺さぶってやれぐらいの感じだったから、そこでもう一気に圧倒しちゃうか、もしくは圧倒的敗北とか、そういった、まあ、周りからの指示、それまでのお膳立て、こう、大きく超えるか下回るかとか、そういった感じの、が少年漫画っぽいよなっていう話をした上でよくわかんないんですよね。うん、揺さぶれたのか仮面にひび怒ってはいるらしいんですけどね。
むしろ仮面に火を入れるということに関してヨナギちゃんが改めて決意したってことだよねって。今まではよくわかってなかったけれども、その監督の言ってる意味とかがっていう、
はいはいはい、
それに関しては理解してやるぜっていう展開になったってことだよね。
ああ、まあ確かに一歩前進したのはそうですね。
ただまあ、勝負的にはどうだったのかってよくわからないなっていう。
だから、一歩前進するっていうのが、まあ、ある種、着々と進んでる感じですよね。
うんうんうん。
何か劇的な感じではないんですよね、別に。
そうだね。もうあとは、そこに気がついたところのきっかけが、まあね、しおこちゃん、ももしろさんがかわいそうでって言ってるわけだけど、
はいはいはい。
かわいそうっていうことがよくわからないんだよね、俺にはっていう。
いや、やっぱ、ユナギさんはすごい独善。結構、最近のエピソードで思いますけど、やっぱ、千代子さんの方が主人公っぽくて、ユナギさんはちょっと、悪役というか、
うん、
なんか、そんな感じがしますけどね。
うんうんうん、まあ、そうだね。独善的ではあるんだよね。まあ、でもまあ、最終的にそれがうまいことで、千代子さんを救うことにつながっていけばいいんだけどね。
はい、はい。
いまいちまだよくわからないんだよね、そこら辺が。
まあそうですよね。まあ仮面向いて本気の演技でなんか考え方を改めてくれるんだと思いますよ、きっと。
うん。まあ本当にそれをどうやって、まあパワーアップしなきゃいけないみたいですから。
はいはい。
どうやらパワーアップイベントが枕投げみたいですけどもっていう。
はいはい。
いや、果たしてどうなるのかっていう展開ですね。いやー、煉獄さんがなんかすごい、ほんとヨナギちゃんの恋人みたい
な。これ何なんでしょうね。夜も二人で不当に行ってますからね。
そうだね。不当に行って、アイアイ傘で帰ってっていう。
はいはいはい。
もうなんかこの後関係を持っててもおかしくないもん。
だってもうびっしょびっしょですからね、ヨナギさん。
うん、そうだよねっていう。いやー、なんかすごいスキャンダラスだね。
いやー、ちなみに、ジャンプギガに乗っているアクタージュの番外編は、煉獄さんがヨナギさんに、バイキングに行って、なんか料理を勧めたりとかして、料理を取ってきてあげるっていう話でした。
おー、やっぱり公式カップルなんですかって。
いや、そんな感じですね。
うんうんうん、
いや、なんか、ホテルビュッフェ、まあ、要するに、ケータリングですよね。
そうだね。
ケータリングでホテルのビュッフェが出て、これ本当に全部食べていいのにっていうのに対して、それぞれ周りの人が、いや、でもそんなに食べ過ぎたら演技があって、いや、エネルギーが必要だから食べた方がいいとか、それぞれ三者三様なことを言って困ってると、煉獄さんが、さあ食え、俺特製のスタミナプレートだって言って、パーって言ってパクパク食べて終わりっていう。で最後にこの後吐いて後悔したって書いてあってちょっと笑ったんですけど。
なるほど。
あのオチは良かったですね。
なるほどね。
いやー、しかしまあ、この二人の関係性が、当たり前のように進んでるのに対して、未だに違和感はありますね。
うん。
なんなんだ、この二人っていう。
まあね。まあでもなんか最後の方でさ、この枕投げを指示するじゃないですか。
はいはいはい。
ここはなんだろう、俺、煉獄さんがなんかすごい有能軍師に見えてきたからね。
ああ、まあ確かに。
うん。このなんか全然関係ないことで、この奮起を流したり、パワーアップさせようとするっていうのはなんかすごい、いい感じなんだよね。いや、なんか楽しみですよ。軍師、煉獄のっていう。
本当になんか具体的な指示を一切しない監督陣に比べたら全然いいですよね。
そうだよね。まだ安心感というか期待値があるよね。
はいはい。いやー、本来こういうのに付き添うのって女友達とかの方が安心感がある気もするんですけどね。
うん。
夜の不当とか。
そうだね。
いやなんか、でもこれはこれである種の違和感があって面白いかもしれません。この辺の関係性がどう描かれていくのかは楽しみです。
はい。
では続きましてが、銀弾682話内容としましては、高杉さんたちは、教団の奴らの後を追って江戸にやってきました。江戸では桂さんたちが、沖田さんたちに狙われてましたという展開でした。
いやもう暗殺者沖田さん面白かったです。
ちゃんとここでギャグに戻ってきた感じがして安心しましたよ。
いや本当だねって。いやー誰ーってこっち向かってくるっていう。いやーいいよ、ここは本当良かったよね。
いや本当ですね、これだけ散々教団の話をして、教団に狙われてる追われてる、教団とどうしたらっていう話をして、出てきたのが教団じゃなく沖田さんっていう、うん、いやー大変良かったです。
足引っ張りやすぎだろお前ら。
きっと銀さんもこうよろずやといつ合流するのか、合流するまでに結構間があるのか分かりませんが、それもろくでもないことになってくるんじゃないかなと信じてますよ。
いやそうだね。そして、まあ、本当にどうやらもう天元教の人たちのボスは天道宗だったみたいですね。
はいはいはい。
いやーでもどうでしょう、これだとボスとしてやっぱ格落ち感ないですかっていう。
まあこの後やっぱりこの技術、先生からの技術とかで本人も化け物化するんじゃないですかね。
うん、そうだよね、もう一段階何か裏というかね、もうさらに上の黒幕とかいそうだよ、
まあ、うつろの悪い面をダークサイドを引き継いだ何かとかになるのかもしれませんしね。
はいはいはい。
でもそしたらまたって思いますけどね。
まあね。まあでもさすがに、それはなんか天道宗の生き残りよりかはまだ格があっていい気がするけどもね。うん、
まあ、とにかく、どうにかするんじゃないかとは思ってますけど。
うん、
まあ単純に敵対組織、すごいその不死の力を操る教団っていうことで言ったら、まあ、まあまあ、とりあえず組織としての強さ、格に関しては全然申し分ないですよ。
そうだね。
なのでそれとの敵対関係、また江戸でちゃんちゃんバラバラケンケンガクガクやり合うらしいので、
うん、
大変楽しみですよ。
ですね、
はい、ちなみに次のページでは、好みたけしの天衣無縫の人生相談の書籍化決定のお知らせが載っていました。
天衣無縫だよね本当に。
なんと好み先生の未公開写真が満載だそうです。いやで好み先生に直接人生相談できるディナープレゼントの応募特典付きだそうです。
どこに行こうとしてる
の。いやー、なんでこう幸せな気分になるんでしょうね、こういう好み先生の広告見ると。
そうだね、
不思議となんか幸せな気持ちになりますよね。といった広告が挟みつつ、続きましてが、日の丸相撲の第193話、内容としましては、日の丸くんと大善太さんの戦い、お互いにものすごい、張り手の打ち合い、張り合いになるんですが、日の丸くんも全力でぶつかりますという展開でした。
いやー、期待通りの打撃戦で面白かったですね。
はいはいはい。
いやー、しかし本当にここまでね、こう、お互いを高まってやっていくっていう中でね、おでんたさんがすごいね、いいこと言うんですよね。楽しみですね。俺たちはね、鬼丸って言って、いいこと言うのに、それに対する日の丸くんが殺しに来るっていうね。
まあまあ殺しに、まあそうですね、もしくはまあ死ぬ気で来るんですよ。
死ぬ気で来るっていうね、これはなんか熱い展開ではあったけども、同時にすごいなんかミスマッチな感じがして、なんか不安を煽られたんだと思って、俺的には。
まあ一応まだ大天太さんはちょっとふって笑ってますからね。
うん、
ここまで想定の範囲内、あるいはここから何か思惑があるのかもしれませんし、
うん、
その辺はちょっと大善太さんがまだ余裕を持ってるんで、その危機感ではなく楽しみっていうのが勝る展開だと思ってますよ。
うんうんうん、そうだね。まあ本当に大善太さんもこっから先修羅の層を身につけるかもしれませんからねっていう。 なんかこっからさらにもう一段階上になるんですかねっていう。
どうなのか。やっぱり広丸くんと一回当たっちゃうとちょっとお役ごめんな感じがしていますからね。
うん、そうだね。
残念ながら。
うん。
でもまあそれも全然その後に誰かと当たってっていう展開も、ドラマに一役買うっていう展開も全然いけはするので、まあ来たら来たで楽しみだなとは思いますが、果たして、まあとりあえずはこの試合、この取り組みでどうなるかが楽しみですよ。
ですね。
まあレイナさんもきちんと問題意識を持って見つめてますからね。
うん。
その辺もちゃんとある種の進展を見せてくれるんじゃないか。まあやっぱり15日間一場所を続く中、1日目で一気に解決はしないでしょうけれど、やっぱりネイナさんが動いて何らかの、アクション結果変化をもたらしてくれたらいいなと思います。では続きましてが呪術回戦の第、11話、内容としましては、イタドリ君は、スクナさんの聖徳領域というところで、コロナ禍的なところで、スクナさんと戦いまして、話し合いまして、スクナさんが生き返らせてやる代わりに自分の合図で入れ替われ、そしてこのことを忘れろ的なことを言われて、で、その間、誰も傷つけない、殺さないっていう約束で変わるっていうんですが、無条件で変われって言って、殺し合いで勝った方の条件のむってなったら殺されちゃったんで、生き返りましたという展開でした。
まあまあでもとりあえずイタドリ君生き返った、やったーっていう展開でしたね。
いや、生き返り方も良かったですよ。
そうだ、生き返り方良かったねって。ちなみにそれはどこのことを言ってるんで。
まあ展開、お話の設定立てのところと、あと最後に頭の半分が吹っ飛んで生き返るところですね。
そうだね。なるほど。いや、本当だね。ここはやっぱり、ただね、ただ生き返るだけじゃなくて、スクナさんとこのね、やり合うっていうところはすごい良かったよね。
はいはいはい。
この主人公が主人公らしいっていうね。無条件で生き返らせろって言ったところはかっこよかったしねっていう。
いや、確かに普通の人だったらそこで引いちゃいそうなところをきちんと前に乗り越えていく、一歩を先に踏み越えていくっていう感じがすごく主人公感がありましたよ。うん。
そしてそれをこう上回るスクナさんっていうね。
はいはいはい。
本当にやらしいよねこいつっていう感じがすごい良かったんですよね。
いや、本当に狡猾な感じがしましたよ。
ちゃんとわざわざゲいいねっていう現実を取ってから殺すからね。
まあまあそういったのがちょっと呪術にはすごい大切なんですよ。
そうだね、相手の同意を得たっていうことですね、はいはい、しかも本当にね、今回のあれも俺が計画を備えたら1分間体を明け渡すことっていうところもね、完全にスクナさん基準だからねっていう、
はいはいはい、
スクナさんの好きに変われるっていうところがやっぱりやべえなって思うし、この約束を忘れることっていうこともさらにやべえなっていう。
そうなんですよね、誰にも相談できないですからね。
いやー、なんか本当か、スクナさんが今後すげー悪いことしてくれるんじゃないかなって、今からワクワクしてますよ、俺はって。
いやー、でもやっぱり、ウショウとトラパターンじゃないですけど、スクナさん、どっかしらで味方に、でも完全には信用できないですもんね。やっぱトラとは違うか。いやー、この敵とも味方ともつかないっていうところがすごい魅力ではあるんですけどね。
いや、そうだね。いや、実際、まあ、協力するとこは協力してくれるだろうけど、ね、ちょっと邪魔するとこは邪魔するだろうしねっていう。
はいはいはい。
いやー、ほんと不安だわって。
しかも彼の目的は伏黒くんらしいですからね。
そうだね。
うん、影使い。影使いっていうものをものすごい高く評価してましたからね。
この辺もね、なかなか気になるところなんだよね。生き返る前にさ、五条さんがこうね、みんな優秀だよみたいな話するじゃないですか。
はいはいはい。
3年の墓、2年のおつこつで、イタドリくんもって言いますけども、ここで別に伏黒くんの名前が出てないじゃないですか。
そうなんですよね。
ということは、意外とスクナさんだけが気がついてる伏黒くんの良さみたいなのがあるってことですからね。
もしくは何らかの、本当はリスクとか危うさとか、そういった方向性に何かを持ってるのかもしれませんからね。
うん。
実力というよりも、何かの、やっぱり危うさが潜んでる人なのかもしれませんから。
うん。そう、悪落ちを狙ってるみたいな展開ですかねっていう。
それをしたら、まあ、ここで名前が上がらないのはそうだろうなと思いますけどね。
うん。
いやー、ここの点に関しても、さっき僕たちは勉強ができないとかで言った、第一の関係性ではなくて、第三者が介在することによって、ちょっと複雑化するっていうのがありますからね。
そうだね。
これ、伏黒くんは介在させて、スクナさんの心変わりに伏黒くんが絡んでくるっていうあたり。まあ、それで言ったら、やっぱり伏黒くんがあれだけスクナさんと立ち回ったことに関して、最終的には、イタドリくんが、出てきて死んじゃったっていうことで解決したけれど、やっぱり伏黒くんが頑張ったから、こうして生き返ることができたっていう捉え方もできますしね。
うん、
ちゃんと繋がっているっていう感じがあって、その辺も、それぞれの役割がきちんと絡み合ってる感じがして面白いですよ。
そうですね。いやー、そして本当に、五条先生はいい先生だって改めて思いましたよって。
いや、僕 今週ですごくこの腹の内を吐露することによってすごくなんか好感度上げてきましたよね。
いや本当だよねっていうまあ、ヒーローアカデミアの時でも言ったけれど、本当現実がなんかね、教師がダメな感じなんでっていう、
はい、
感じだから、本当に五条先生がいい先生だなって言って心に来るよねって。
でも五条先生的にもその呪術の境界に関しては上層部は腐敗しきって、保身に走るバカとかそういうのばっかりで腐敗しきってるらしいですから、
うん、
皆殺しにするのは簡単だけど、それじゃあ治らないくらいバカらしいですから、
うん、
だからちゃんと教育によって何とかしようとしてるらしいですから。いやそういう点で言ったら、やっぱりいくら現実に問題ある先生ばかりがニュースになる中、五条さんいいなって言っても、やっぱりこの世界も問題ある人ばっかりなんですよ基本は。
ああなるほどね。だからこそ五条先生みたいな人がこう求められるわけですねっていう。
そうですね。いや今の時代に即した見事な先生感だと思いますよ。
そうですね、
組織の腐敗に立ち向かっている人物っていう、これは本当になんか現代的な感じなんじゃないですか。
いやだから本当乗ってる感じするよっていうい
やこの設定の出し方に関しても全然いい順番で出してくるなと。そして五条先生を上げに上げて、その目的までしっかり晒した上での五条先生に関して特級武術極門鏡を使う、それによって恐ろしい目に遭うっていうことが、この五条先生つなぎで引きっていうのはすごくワクワクしますよ。
いやそうだね、ハラハラするよねって。
いやもう本当になんかフラグ立っちゃってますからね、これだけ好感度上げて目的まで行っちゃうっていうのは
そうだねいやーどうなるんだってい
や実際死ぬかどうかはともかく、そして一時戦線離脱ぐらいはしそうですからね。
うん、
いやその辺の戦い方、まあそれ以前に本当にどう戦うのかとかすごく楽しみですよ。
楽しみですね。
あと交流戦に虎杖君が出るっていうことで、完全にストーリー分岐することもあり得るかなと思ってましたけど、ちゃんと虎杖君も交流戦の方を行ってくれるらしいんで、それもやっぱり伏黒君との再会が楽しみなのも含めて、先々の展開大変楽しみたくさんです。
はい、
では続きましてが、ノアズノーツの第10話、内容としましては、精錬の回帰的なところは、渦がすごくて、脱出するために目的地に向かうために気球を作りました。そして潜水艦で乗りつけてくる、やつらもいましたという展開でした。
いやー学会3人組が活躍しましたねっていう。
いやーもう人殺しに等しいですよね
そうだね見せてるからね、ボート一隻盗んでっていうまあでもそれでちゃんと罰を受け、そしてでも生き残るってところが実にこう賑やかしキャラとしては完璧だったなって思いました
僕ながら全然罰扱いじゃないですけどね、これは。
そうなの？
いや、全然普通に事故っただけですからね。
まあね。まあまあまあ、でもやっぱり海が燃えてる中に突っ込むっていうのは実にこうね、らしくていいじゃないですかっていう。このわざわざ威力を測定してくれるみたいなキャラク
ター。一応そういう役割を負う形で、単なるその賑やかし、ちょっと出てきて、汚れわちゃわちゃしてるだけっていうだけじゃなくて、ちゃんとストーリーに絡んでる感も出てはいるんですけど、個人的には本当にちょっとやべえなっていう。やっぱりこのお月の一人が敵のスパイぐらいのことを僕は可能性として言ってましたけど、意外とリアルにあるなと思ってますよ、うん、
そうね。
これが普通に無自覚にやってることだったらちょっとやばすぎますよ。
そうだね。いやーまあまあそのあたりはね、この今週出てきた3人組、テンプルナイス三人衆とかと、もう絡みでちょっと見えてくるかもしれませんからね。
まあ、そうですね。もう遭遇しちゃってますからね。
うん。いや、まあでも三人連れてきたのはいいなって思ったけどね。
はいはいはい。
また一人だとやっぱり同じ感じするからね。
しかも味方サイドはもう人数増えてますからね。天才が一人増えてますからね。うん、
そうだね。
いや、ということで結構動物と喋れるを活かしてどう戦うかとかも楽しみですよ。
うん。
では続きましてが、ロボレーザービームの第57話、内容としましては、ロボ君は、とんでもない集中力でホールインワンとかしてどんどん勝っていくんですが、ガス欠になりそうでやばいところをトモヤが揚げパンで助けてあげましたという展開でした。
いやトモヤナイスプレーって感じでしたね。
いや本当にもうスザクさんも認める活躍でしたよ
いや本当にトモヤこういうところでやっぱ頑張らないとアシストしなきゃいけないですからね。
はいはい。
いや、よかった。揚げパンっていうのもよかったしねって。
まあ、そうですね。ちょっと丸毛感と、ロボ君の好物感があってよかったですね。
うん。絵付けされとるわっていうね。
はいはいはい。
ただ、今週はなんか、俺的にはやっぱり、なんか、先週くらいかな。結構、銀狼君に感情移入して見てたんで。
はいはい。
やべえ、どうしよう、どうしよう、みたいな。 怖い怖いみたいな感じだったんで、むしろロボくんが戻ってくれたことによって、まあ、銀狼くん的にもね、ちょっと助かったな感があるんでね。その辺がどうなるかなってのはちょっと楽しみではあるんですよね。
まあ、もともとの展開で言ったら、もうあと1ホール回れないぐらいの集中だったらしいですからね。
うん。
これ集中を切ったことによって、逆にちゃんとペース配分した上で、何かギリギリの戦いになっていくんだろうなとは思いますよ。
いや、そうだね。ロボくん側としてもやっぱりもう切り札みたいなの使っちゃった感じですかね。ハイパーモードというか。
まあ、それの活かし方を今後考えるんじゃないですか。ペース配分で。
うん、うん、うん。ああ、なんか集中力もなんか 80% 集中みたいなので、なんかうまいことするっていう感じですかねっていう。
まあ、もう、あの状態が続いたらあと1ホールも持たないっていう言い方でしたから、
うん、
もう完全に使えないってわけではないんじゃないですか。
はいはい。もう一発くらいはっていうことなんだよね。
いけるんじゃないかと思っているので、いや、ほんと、ロングホールでホールインワンしないかなと楽しみにしてますよ。
このパー5でっていうね。
もうボールがすごい奇跡的なピタゴラスイッチみたいに、コンコンコン、コロコロコロ、ポーン、ホールインワンっていうことにならないかなと期待しております。
パー5でホールインワンって世界初じゃね？
いや、ガビンが目指してたんで、あれ以来、ライジングインパクトのガビンが目指していたのを呼んで以来、いつか漫画のキャラクターにやってほしいなと思ってますよ、僕は。
じゃあ、ついにその時が来たってことですね。
謎を期待しております。
はい。
いやー、まあ、とりあえず今回その、ロボくんの能力で、まあ、それに関しては単純な覚醒っていう感じで、展開的な深みはあんまりなかったですが、それに関して、このままじゃ潰れるところを助けてくれたのが、トモヤの友情、そしてそこにあった信頼という感じで、まあ、そこでようやく人間ドラマが噛んできた感じもするので、そういった感じで、ちゃんとキャラクター同士のドラマで決着がつくのを楽しみにしております。
はい、
では続きましてが、直撃の相馬の第263話内容としましては、直撃、連帯直撃は、反逆者連合が勝ったんで、第一席には相馬くんがなって、新総帥には、エリナさんがなりますという展開でした。
マジかって思ったね。
いや、第一席になっちゃいましたよ。
本当だよ。え、もう終わるの相馬っていう。
いや、もう普通シャリで作って第一席になっちゃいましたからね。
うん。そうなんだよね。だってやること全部やっちゃったよねって。
やっちゃいましたね。
なんか来週最終回でもおかしくないですかっていう。
いや、全然おかしくないですね。
いやー、びっくりだね。なんか本当に。まあ、エリナ様総帥も相当びっくりしたんだけどっていう。それでいいんかいっていう。
いや、まあいいんじゃないですか、学生総帥は。
まあね。俺も最初はびっくりしたんだけど、まあなんか、ちょっと1日くらい経ってからね、読み直した時に、まあ、よくよく考えたら、トウツキ学園って、十傑が学園運営してるくらいだし、いいのかなっていう。
まあそれに、もともとエリナさんは超多忙なスケジュールで、何かその、神の下で、いろんな指示を飛ばしまくってた人ですからね。
うん。
まあ、別にそんな乖離してるわけではないと思いますよ。
まあまあまあ、できるだろうからね。
はい。おじいさんがサポートすれば、まあなんとでもなるんじゃないでしょうか。
うん。いやー、なんか本当に、なんか読者の想像を超えることをやってやろうっていう感覚は良かったよって。
そうですね。第一席になるって意識はなかったですね。
全くなかったよね。
ま、でも確かに、じゃあ誰がってなったら、ちょっと難しい選択ではあったんですけどね。
うん。
いや、でもまあ、逆にその、新十傑の順位決めでまたなんか新編突入とかしてもいいぐらいだったんですけどね。
うん、
うん。あっさり一席に決まるっていうのは、確かになんか予想してなかったですよ。
うん。
いや、ということで、本当に来週終わってもおかしくないですし、来週、その、裏十傑みたいなのが出てきてもおかしくないですしね。
裏十傑ね。
男塾パターンで。
そうだね、なんか実は東月学園の姉妹校がありみたいな、ね、
そうですね、他学校の他学校から職撃賞を申し込まれるとかいくらでもやり終わりますからね。
うん。
だからそういった意味で、まあ、終わるかもしれませんし、終わらないかもしれないなと思っております。まあとりあえずこれで本当に当初ちょっと相馬くんのスペシャリティに関しては何か本当に好きな人ができなければ好きな人が必要だみたいな、ああいった展開からもっとこう生み出すには苦しみを伴うかと思いきやあっさり作ったなっていうのはちょっとありましたが、まあ直撃の決着と第一席に収まったっていうこと、そしてこの見せ方に関してはちゃんとクライマックス感がフィナーレ感があってなんかすごく独語感良かったですよ。
そうですね。
では続きまして自我の第9話内容としましては、八金くんは、自我を頼もったまま自我になったんで敵との怪獣と戦いながら進化しますという展開でした。
いや、今週は期待通りの怪獣大バトルで良かったですね。
はいはいはい。いや、本当になんか第1話でスケール感あんまり感じられなかったのは、夏なんだろうくらいちゃんとスケール感のあるバトルで、なかなか見応えがありましたよ。
いや、そうだね。やっぱ、それぞれの攻撃の重い感じっていうのもあったし、最初の見開きのやっぱね、巨大感とかいいからねっていう、ね。
はいはい。いや、本当良かったですね。
そしてね、本当に成長するぜ機械だっていうのは、まあ、少年漫画ではありがちな展開ではありましたけども。
はいはい。
まあでもなんだろうね、先行派がやっぱりとんでも設定でずっと前からありましたから。
はい。
そんなに違和感なく読みましたからね。
まあまあ、怪獣ですしね、そもそも。
まあそうだね。
戦いの中で進化するぐらいドットじゃないですよ。
そうだね、ゴジラだってすげえ進化したし、新ゴジラっていう。
めっちゃ進化しますからね。いや、ようやく第二形態になったぐらいですよ。
そうだね、自我自身もねっていう。
なので、結構設定的には別に進化しようがどうしようがあまり違和感はなかったですが、それよりも結構その手に剣を生やして攻撃するときに、自分が隊員として、先行派を使う兵器の剣を使いこなす練習をしていた、あの日のことを思い出して敵と戦うっていう、あくまで人間として戦うっていう見せ方があったんで、何かちょっと、人間味が感じられてよかったですよ。
そうですね。いや、まあ、俺は人間だって言ってますからね。
はいはいはい。まあ、それを象徴するような演出だったような気がします。
うん、
ということで、まあ、バトル的には迫力があったんで、あとはストーリー的にどう目的意識、縛り付けなどなど盛り上げていくのか楽しみです。
はい。
では続きまして、トマトイプのリコピンの第30話内容としましては、キュートピアというのは実は未来の世界で人類が滅んだ後の世界でした。ママは行方不明だけどキュートピアにいるかもしれませんという展開でした。
いやー重かったっすね。
めっちゃ重かったですね。
うん、いやーでもなんかだから最初から考えたかぜ感があって、そこら辺は良かったですけどね。
まあそうですね。展開的にもそうですし、ちゃんと絶滅した種族リストに、ホモサピエンスが入っていたというとことも示されましたからね。
うん。
これ実際に入ってたらしいですからね。
すごいね。めっちゃ伏線張ってるね。
めっちゃ伏線ですよ、ほんと。未来だったんですよ、キュートピアは。
すごいな。まあ本当にだからその他もね、ちゃんとドリフがね、受けてる理由もちゃんと筋が通ったしねっていう。
はいはいはい。まあまあ、そうですね、人間の文化について知ってるのも、人間の異物からお笑い番組をよく見てたという。まあ納得でしたよ。
そうです。そしてまあ、こうして俺が何より一番良かったのは最後のこの自分のハードルの上げ方っていうね。
はいはいはい。
ここ俺すごい好きだったんですよね。
それは来週に引っ張るっていう点ですか？
そうそうですよ。来週すごい楽しみしたんですよ、俺。
ああ、まあ来週。まあこれだけ引っ張ったら逆につまんなくてもなんか笑っちゃう。笑っちゃうというか、つまんなくても成立しますし、完全に忘れてたとしても、忘れてるってことでちょっとネタになりますしね。
え、そうですね。いや、V ラインそり残しは本当つまんなかったからな。
いや、普通に来週の1コマ目これなんじゃないかと思ったんですよ、僕は。
ああ、それはちょっと期待外れだな。
V ラインそり残しなんじゃないかと僕は予想しております。
まあ、俺は本当にすごい一発芸を期待してますよっていう。
まああとはママ設定的なところに関してはまあママが実は死んでたっていうことに関してちょっと。先週びっくりしましたが、うん、一応あれに関しては震災で行方不明で実はキュートピアにいるんじゃないかっていう可能性が示唆されたことでちょっと新しい目的にもなりましたからね。
そうです、
まあ、展開的にはもう本当にまたこっちも最終回になってもおかしくない感じの展開ではありますが、まあママがいるかもっていうあたりの謎も含めて今後の展開も全然可能な感じだなと思います。
はい。
では最後に、目次コメントとしましては新連載、君を侵略せよの稲岡先生、はじめまして、稲岡です。本誌でも、はじめと相葉さんをよろしくお願いいたします。ということで、ギガで連載していたことを前提としたコメントでしたね。
いや、そうですね。あとはやっぱキャラクター、自分のキャラクター好きなんだってのを伝わってきますから、いいですねって。
はいはい。ただこれ、一応、作品紹介でジャンプギガで大好評を博したこの作品が、みたいな感じの紹介をされてましたが、本誌だけ読んでる人にはちょっと違和感のあるコメントだったかもしれませんね。
はいはい、そうですね。
まあでもそれも自分の作品愛ゆえにという感じかもしれません。ちょっとその点で、そういう解釈をするとちょっと、まあ好印象ではあります。あとは読み切りの、カウントオーバー進藤先生、作業中はアニメ評価ずっと流してます。アシさんにまたかって言われました。
もうじゃあエンドレスで流してるわけですね。
評価、まあ、会話劇に近いって会話劇に近いですからね。
うん。
まあ作業しながら見てられるのかもしれませんね。
いやもう、あれじゃないですか。やっぱエルタソの声を聞いてれば、それだけで幸せなんじゃないですかって。
はい。まあ、いつか気になりますっていう女性キャラが登場するんじゃないかと楽しみですね。
はい。あとはそうですね。ブラッククローバーの田畑先生、素敵な食事会に感動。数年前一緒に飲んでた佃先生と僕は度肝を抜かれると思う。っていうのはまあ、その下の方に、食撃の相馬の佃先生、 荒井博文さん、藤原元さん、田畑先生夫妻、佐伯先生と食事、俺は幸せ者だっていうのがありますけど。
いや、すごいですね。
すごいメンバーだね。
荒井博文と藤原元って。
そう、バンポーブチキンですね。
そうですね。
いやこれはすごいですね。
すごいですね。いやそりゃ、確かに、数年前の、川田先生はビッドギモを抜かれると思いますよ。
そうだね。わあ、こんな増えたみたいな。いやー、だからすごいなんか、微笑ましいコメントでしたね。
はいはいはい。いやいつか、この日のことについて、喋ってるところを聞いてみたいですね。
そうですね。
ちなみに、ゆらぎ荘の三浦先生も、まさか自分がラジオでリスナーさんのメール読んだりする日が来ようとは、ということで、ラジオジャンプに出たみたいですね。
まあ、なかなか想像しないだろうね。漫画家がやるっていうのも、思いもつかないだろうしね、っていう。
はいはいはい。いや、本当にラジオジャンプはいい試みだなと、最近あんまり、追いかけられてなかったりもするんですが、いい試みだなと思います。漫画家の先生、やっぱりちょっと気になりますからね。うん、あえて作品のみに集中して読みたいっていう人もいるとは思いますが、やっぱり漫画家さんの実情、素顔とかも気になる立場としては、いや、ああいうチャンネルが増えるのは面白いなと思いますよ。
うん。
まあ、やる方からしたら、やりたくない人も結構いるんだろうなとは思いますけどね。
まあ、そうだね。喋ると苦手な人も当然多いだろうからね。
まあ、嫌だっていう人に関しては普通にまあ、出てないんだとは思いますけど、断れてるんだろうなとは思いますけど。あとは、鬼滅の刃後藤義先生、かげろうというフリーホラーゲームがすごく面白い。パソコンないので、実況を見る。
おう、かげろう。よく知らないんですけど、どんなゲームなんですか？
いやー、まあ、僕もわかんないんで、ちょっと調べてみようかなと思いますよ。うん、そしてフリーホラーゲーム、パソコンのゲームのようですが、パソコン持ってないんですね。小峠先生。
あれ、でもデジタル作業とかしてんじゃないの？
それは何を根拠に言ってますか？
いや、わかんないけど。いや、最近の漫画家さんはみんなやってるっぽい雰囲気があるから。
とパソコンないらしいですよ。
ほー。珍しいっすね。
多分、まあ、今時珍しいんだろうなとは思いますよ。
うん。
ちょっと衝撃で、ちょっと衝撃でした。あとは、ドクターストーンの稲垣先生、ヒックマンポンプの実物、一台だけ残ってたガラス工房があってよかった。ということで、実物を調べに行ったのかもしれませんね。
いや、そうだね。いやー、本当に、いろいろ調べてますよね。
はいはいはい。といった感じで、その内容に関するうんちく、情報に関する補足コメントとして、今週もまたちょっと、へーっていう感じのコメントでした。では、来週が、仮庭編超大人気御礼&超重大発表記念表紙&関東カラーの約束のネバーランドです。超重大発表らしいです。
なんでしょうね。もうアニメ化すかね。やっぱり
まあアニメ化が一番可能性は高いですけどね。
うん。
付録小冊子であらすじ&キャラ丸分かりだそうですよ。
いやさらになんか可能性が高まってますね。
そうですね。ガチ感のある付録つけてきますね。
うん。
特集コーナーとかじゃなくて付録小冊子ですからね。
うん、
いやー、それも大変楽しみです。あとは、センターカラーが、新連載第2回センターカラー大蔵23ページ、君を侵略せよ、ペットと遊ぶはじめを相葉さんが襲撃し、という。
ほう。
果たしてこの予告が合ってるかどうか楽しみです。あとは、上弦の糸の激闘センターカラー、鬼滅の刃、こちらもセンターカラーです。もう一つが、アニメ大好評放送中&新展開突入記念センターから直撃の相馬となっております。
お新展開
アザミを撃破し戻る遠月の日常そこで相馬はという、まあ結構ジャンプ新展開って言っといてあっさり終わる漫画ありますからね。
あるからね。
ちょっと油断できない感じにはなっております。ということで来週26号5月28日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。